ありがとうございます。このコンペについて、今皆様方から審査の状況とか予備審査の状況とかお話しいただいたんですけども、基本的な情報まだ伝えきれてないところがいっぱいありますので、まず金沢市主催で行ったっていうのは、これは結構新しい、建築家でなかなかないんですよね。行政からこういうイベントを、行っていただけるというのは非常にありがたい、これは建築家にとっても大きな一歩だと思っています。金沢市は、学生の街推進条例ですよね、全国で初ということで、学生がやっぱりその市内に、街中に戻ってきてほしいという、そういうところから生まれた、条例があり、それで今回実は金沢市にもう100年ぐらい前から建っている町屋ですか、その市内の一番片町の中心部に建っている町屋がありまして、それを改修して学生の町市民交流館という名前で再生をして、果たしてかつ横にそのホールを作って、で、今回その維持審査、予備審査、そのホールの中で行って、でその学生の町のお披露目ともその相まってたわけですね。でそういうことも含めて、今回のコンペはかなり、いろんな新しい試みをしていたと。それから実は今日だけじゃなくて、昨日12月15日もこれはグランプリ祭りということで、もう一つイベントをやってました。でこのイベントはですね、今日の、イベントにつなげる形で、そこではテーマセッションのトークが行われたわけですけれども、これを企画してくれたのがその学生団体のスノーという団体 で彼はその石川県だけではなく北陸ですよね、福井大学とか他の県からも集まってきてくれていて、で最初は十数人からスタートしたのが、もう最後は40人を超す、大きな学生団体と、いわばこう建築の学生団体、北陸もいっぱいありますけど、そのプラットフォームみたいな形でも、機能するぐらい大きな団体として、できて、でオリジナルのブルゾンをデザインして作って、までそこまでやって、いました。でその学生団体が1年目にしてこれだけすごくうまく機能しているってすごいなと思うんです。新人戦とか仙台も見ましたけど、やっぱ長年かけてだんだんこうあったり、なんかノウハウがやっぱりあって、それでできたりするものを1年で、ゼロからよく作り出してたなと、すごいびっくりしたんです。実は映像で CM も作ってたんですよね。 CM2 本作ってたって、映像作品で、それも驚きましたし、メディア関係に強い学生がいたということですけど、そういうこともやってました。あとですね、そのコンペで特筆すべき特徴としては、20位からも出たんですが、最後今日割と 4,5 時間ありましたけど短かったと思うんですが、その中でも10位から1位まで全部決めたと。なかなか1位から10位まで段階的に全部、これは塚本さんのアイデアだと思うんですが、それは面白かったなと思ったんです。やっぱり段階的に、やっぱりこれとこれがどうしてこれが5位で、どうしてこれが4位じゃないかというのを全部議論で決めることができて、それがちゃんと審査の過程で納得することができたというのは、かなり大きなことだったんじゃないかなと思います。自然に決まってますね。あと、ごめんなさい、お名前で、まだ挙げてなかったんですが、今日の司会は林野のり子さんが、して、いただいて、林野さんの司会がまたこうテキパキと非常にうまく、していただいて、それで時間内に、うまく収まったということもあります。それから一応1位2位3位だけ名前と内容だけ挙げておきますと、1位がその小林博史さん、ブライの花という、タイトルで、
タイトル意味は分かんない。
全然分かんない。全然分かんない。
意味は分かんない。茶道を舞台にした、能舞台です、ね、を作った。で、金沢工業大学の学生です。それから2位がですね、鈴木隆平さんの、カルチベートシティですか。多摩ニュータウンを舞台に、その食と農業の、町として作り変えるというもので、これが東京工業大学の塚本さんの学生。でも
そのタイトルだと結構本当は教養の高い都市って意味なんですよね。カルチベーション。そうですね、全然分かってない。
おかしいよね、このタイトル
タイトルもおかしい。
もうタイトルみんなわかんない。
もうおかしい。
直接の先生ですね。なかなか厳しいコメントありがとうございます。それで3位がですね、大竹、これごめんなさい、旬と書いて糸編に旬ですけど、綾子さんですかね、ちょっと読めないんですが、3位で道の作る風景、ということで、あの 京都高専の学生ですか。あのこれは、鎌倉時代の切り通しを、まあ、もう一回、再生してつなげていくという、でその今までつながれてなかったものをつないでいくんだという、そういう、まあ、道を作るところからスタートしたものでした。でこういう3案がそれぞれ、まあ、選ばれた。あとは、まあ、あの これ以上はもう、は
い、まあ、目的がなさすぎる。ああそうだな、まあ、ユースホステルって目的がをはっきりさせたらよかったもんね、うんうん、それに合わせていろんなものをこう、うん、まあ、目的がないということの、まあ、最大の欠陥なんですよ。
審査の過程でもかなりやっぱり最後3案でいろいろ、まあ、あの議論もあってなんとか決まったんですが、例えば瀬島さんは、その道の案とか、それからカルチベートシティですか、をされていたり、かなり最後議論もありました。で、まあ、宮下先生はちょっと先ほどコンペの概要をお話しいただいたんですが、まあ、コンペのこう全体的なご感想とかそういうことも含めて、まあ、今回の最後の議論のことでもいいんですけども、何かコメントをぜひお願いできればと思いますが。
わかりました。宮下です。そうですね、私も五十嵐先生ちょっと似ていて、非常にこう順位をつけるのが難しいコンペっていうところもあって、まあテーマも非常にこうやっぱり一つ、本和歌系では成り立たないコンペといいますかね、一つしっかりとやっぱりもの考えて作ってこないと、なかなかましてやこの審査員の人たちを納得させる案というのはなかなかこうひねり出すのは難しいという部分がきっとあったのかなというふうに思いながら、というのと、あとは私の全体の感想としては、まず一つは、なんとなくみんな自分のその、そういうこう隠れて自分が見つけた宝をすごく嬉しそうに喋ってるっていうのは、なかなかその風景自体がすごく面白かったというか、そのこんなところ、こんな魅力があるところがあるんですと。で多分このコンペ一等になった人も二等になった人も、おそらく半分以上はもともとそのあるものの魅力っていうところをまず見つけたことっていうことにまず依存していて、それをもう一回どう、それを歴史的に読んでどうまた持っていくかっていうところに、プラス今度自分のそこにこうクリエイティビティが乗っかってるということを考えると、そのなんかそれをこう見つけて、それをまたいろんな人にこう発信をしているっていう意味ですごく大きい、こう意義がそこに、実を言うと私は都市を見ていく上でも街を見ていく上でもこうで、それも自分の割とやっぱりこう非常にこう自分の生活に割と近いところをやっぱり皆さん選んでいたと、あまりこうもろに歴史的なものに何か向かい合うという難しい話ということではなくて、意外とこう近い生活に近いレベルで見つけていたものが、まあ割と多かったというところを見ると、何かすごくその等身大というところもありながら、何かこう考えられていたものを非常にこう嬉しそうにこうお話をしていた姿っていうのが、これが一つ面白いし、何かそれが一つのお国自慢じゃないですけど、その歴史的空間お国自慢大会みたいなところも何となくあって、そういうのはそれはそれで私はすごくこれのとしての意味があったのかなというところを全体としては感じたのと、あとはそれをもう少しこう掘り下げてうまく説明をしてくれると、なかなか伝わりにくいものですから、余計そこのテクニックであるとか表現力みたいなものが多分今後もどんどんこう審査員を納得させるにはより求められてくるものなんだろうなと、でそれにどれぐらいこう深く向き合えるかみたいなところがより問われていくのかなというようなのを印象として思ってたという感じです。はい、
ありがとうございます。
やっぱり本和歌系が通用しないっていうのは、やっぱ歴史的空間っていうのは他者だからね、うんうん、
そうですね、う
ん、戸田さんがよく言っている、うん、昨日よく言っていたどうしようもなさ、うん、他者としてもう全、うん、 としてそこにあって、あの元としてそこにあって、もうそれをこっちは変えることはできないと。歴史ってそうだからね、我々は変えることができないので、だからそういう他者性がなんていうか建築のこう空間的提案の中で真剣に考えられたっていうのはやっぱり良かった、いいテーマだと、っていうかむしろっていうかそれが建築じゃないかと、むしろね、っていう感じがします、
うん、今回なんかいろいろ結局50作品とか見て驚いたのは、ある意味その本当の歴史的な多分様式建築とか、それから、かなり古い建築ですよね、そういうものは意外になくて、割と近代建築とか、それからまあ現代の30もうそれこそニュータウンぐらい以降の建築をもう一回なんとかするぐらいで、あの本当に歴史的なある意味その数百年の重みがある建築まではあのなかなか出てこなかった気がするんです
よ。それね、やっぱりトレーニングが足らないんですよ、ね、だから様式建築についてのトレーニングしてないから無理なんで、それはできないよ、うん、様式建築の A と B というものの意味の違いはやっぱり語れないから、彼らは、まあ、我々もできないからかもしれないけどね、それはやっぱりちょっとまだまだひよっこなんじゃないかなって感じはしますけどね、このコンペ自体はね、うん、
歴史的っていう敵のところでみんな意外とこう歴史空間までなかなか踏み込めないっていうその、そうですね、ところは正直あるかなと思います
ね。ぐいぐい掘り下げてってやっぱり革新犯的に様式をぶつけてくるような人が出てくるまで続けようみたいな、
やむと言わせてくれるような出てくるのを、うん、
次回以降、まあ、そういうところ、そういう回収じゃないですね、あのそういう、再編事例が出てくるのを、うん、あの楽しみにしてますけども、
あごめんなさい、あの宮瀬先生にちょっと塚本さんの話をしてほしいんですけど、
何、
ああ裏話として一つね、すいません、ぜひちょっと一つ大きなあの記念すべき出来事がございまして、あの朝実はあの瀬島先生がですね、あの今日はあのスケジュールが非常にタイトで一刻も早くスタートをしたいと、そのためにはあの事前説明会を1分でも早く始めたいという中、なかなか塚本さんが現れないと、会場にはもうかなり前に疲れているのにその打ち合わせ会場に現れないと、しばらく待っていたところ、入ってこられた塚本さんがなんとスーツにネクタイをされておりましたそこをなぜかということを私は非常に聞きたいということで、ぜひこう公の電波の中でぜひ一言こうそれについて語っていただけると嬉しいなと思うんですけど、
まあやっぱり歴史的空間再編俺の中ではいやいやいや、まあ、それはあのいやいや、単に最近やっぱりあのこういやこれも様式じゃないですか、ネクタイっていうのもね、ええ、こうスーツネクタイっていうのも様式なので、やっぱりなんていうかそう、うん、ちょっとあのそれの意味を考え直してみようかなっていうのが自分の中では一つありますね。
建築家の見え方再編み
たいな、まあ別に建築家っていうのはいやいや、だけどまあすっごい卑怯なことを言うと、テレビ見ててお笑いタレントがみんなネクタイしてるっていうことに最近気づいて、建築家だけだなとネクタイしてないのはって思ったもんですから、あの乗り遅れないようにちょっとね何かが変わってきてるんですよ世の中の、多分世の中のある何かが変わってきてて、それでやっぱりあのなんだろう、そのお笑いタレントがネクタイをしてるっていうのが非常に不思議な、いや松本人志がね、なんだよね始めたのは、でそれは結局みんなの制服になってしまったわけで、まあそれは松本人志の影響力が大きいだけなのかもしれないけれども、あそこででも世代がパシッと切れるわけですよね、うん、上の世代はネクタイしなくて下はするみたいなね、何なのかなっていう、いやでもちょっと面白いなと思ったので、
乗り越えちゃいけないですよねやっぱりね、
いやいや別にまあそれに追従するわけじゃないんですけど、そこにも一つのゲームがあるんだろうなというふうにやっぱり思います。それであの今日はまあ瀬島大先生がいらっしゃるということで、あのみっともなくないようにということで格調高くいこうと思ったもんですから、あの慣れないネクタイを
締めさせていただきました。
周りはみんなで拡張低くしちゃいます
。いやいいんですよ、皆さんはもう普段のままでも十分なもんですから、はい、
あのじゃあ、まあ、もうそろそろ結構いい時間なんで、あと、もし五十嵐さんからこのコンペのその他のコンペの違いというか、あのやっぱり結構新しいテーマだと思ったんですよ、歴史的空間再編っていうことをテーマにするのは難しいし、あの、まあ、要するに作品を見ててもなかなかこうどこをどうしたのかわからないという問題もありますし、あの多分いろんな審査をされている五十嵐さんから見ると、ちょっと違うコンペに見えたのではないかとはなんとなく思うんですが、あの今回のコンペをコンペとして見たときに、あのどういうふうに、思われるかというのをちょっとぜひお聞きしたいなと思いました。
テーマの位置づけ、でも、まあ、テーマの位置づけとしてはでも、まあ、歴史をテーマにするって結構ある意味で反時代的でもあるというか、その僕が学生の頃は結構デザインやるやつは歴史勉強して当たり前みたいな雰囲気が少なくとも僕は学生の頃あったんだけど、なんとなく今あの、ね、戸田さんも建築士やってるとなんか建築士歴史についてなんかデザインやってる学生がどんどん興味失ってるっていうのは僕は肌身で感じているので、まあ、今日もやっぱ正直言って
今ここしかない、
でまあ、こういうテーマなんだけど、いやお堀をやってる学生だってじゃあそんなにね、アイデアは面白いんだけどあそこのお堀について徹底的に知った上で提案してるかってやっぱかなり浅い感じがするので、まあ、そういう意味ではいやまだまだいくらでもこう深められる余地があって、あの歴史をテーマにしてるってことはやっぱりその重さというかそれをしっかりなんか踏まえた上で、でもなおかつなんか前衛的で僕は前衛的な方を見たいんだけど、まあちょっとそういうのはね、でも本当は他に ないっていうか、多分ちょっと歴史って言ってもやっぱちょっとこう表層などなぞったらまだ歴史かなっていうのはちょっと今日1回目のまだ感想としては正直であります。でたまたま3日ほど前かな、4日ほど前ケルンにいて、あのコロンバ美術館なんかピーターズントのあれを、まあ、あれはちょっとね日本とヨーロッパでそもそも木で作るか石で作るかとかも全然違うけど、あの古代ローマから中世ゴシック教会抱え込んで現代美術館を作って、なおかつ展示品が中世美術と現代美術をミックスして展示するなんてもうちょっと参っちゃうみたいな、まあ、それはあのもちろん向こうの中の洗練の仕方だと思うから同じことを日本でやる必要はないかもしれないけど、でも多分日本の中でなんかちょっとそこまで度肝を抜くようなやつをねぜひあの見せていただきたいなというのをこのコンペに期待しております今後、はい、
どうもありがとうございました。まあ、それではこれで審査員から振り返るという形の収録はこれで終わりたいと思います。ぜひ来年に向けてあのこのコンペが
最初の乗りが良くなかったね。最初の乗りが良かったね。それはしょうがないんで、金沢っていうのは、うん、あの花火大会も静かだし、花見やっても静かだから、
コンサートも静かだし、
なんかダメだね、も
うライブやっても
静かだし、なんかね、やっぱりそういう
ちゃんと聞くらしいですよ、
ね、
でも、金沢の人ばっかりじゃないよね、
今日はね、そうだよね、なんかもうちょっとね、
金沢らしく聞いてた、
まとまる表現回しみたいな人って、ね、学生からちょっと終わりあるみたいな。
そうだね、水野先生がわーって言ってみたいな。
はい、ということで、じゃあ、まあ、あの来年に向けて、まあ、多分いろんな反省点もあったと思うんですが、こういうコメントを残したという、これもアーカイビングとしてぜひ記録に残して次の来年以降に生かしていってほしいと思います。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。